ちも下着も秋らしく、インナー買おう、いいインナー、それでいいんな、それがいいんな。
ライフとウェアユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第12章、ペルシャの風、シルクロード。初めてイスファハンのバザールを冷やかしながら歩いているとき、私が強く興味を惹かれたのは時計屋だった。店先のガラスケースに、新しい型の時計に混じって、時代物の懐中時計が並んでいる。それも、文字盤の数字が、アラビア文字やエジプト文字ばかりでなく、ペルシャ文字で記されたものまであるのだ。しばらく歩いているうちに、他の店より小さく、内部がかなり薄暗い一軒の時計屋が目に留まった。店番はやはり老人だった。ガラスケースの中を覗き込むと、古い懐中時計の中に、文字盤のペルシャ文字が、美しい花柄で縁取られている小型のものがあった。見せてくれないか。身振りでそう言うと、店番の老人が追い立てるように手を振った。言葉がわからない外国人を相手にするのが面倒だったのだろう。その気持ちはよくわかったので、私は素直に外に出た。しかし、それからしばらくバザールをブラブラ流して回ったが、どういうわけか最前の懐中時計のことが気になって仕方がない。意を決して、もう一度その時計屋に戻った。見せてくれないか。さっきと同じようにペルシャ文字の美しい懐中時計を指さすと、老人は私の顔をちらりと見てから、今度はゆっくりとした動作でケースの鍵を開け、取り出してくれた。手に取って見てみると、持った重さといい、文字盤の美しさといい、文句のないものだった。しかも裏はガラス張りになっており、内部の仕組みがすっかり見える作りになっていた。動くのか？尋ねると、老人は頭のネジを巻いてみろという身振りをした。言われた通りに巻いてみると、裏のガラス越しに歯車が動き出すのが見えた。私はすっかり気に入ってしまった。そして、どうしてもその時計が欲しくなってしまった。シンガポールでも、アラブストリートで気に入った古時計を見つけていたのだが、懐具合が心配で、結局買うのは断念していた。その時と比べて財政事情が良くなっているはずもなく、事態はむしろ悪化の一途をたどっているのだが、なぜか欲しいと思い込んでしまったのだ。いくら？ペルシャ語で尋ねると、老人がぼそっと答えてくれた。しかし、それがわかるほどペルシャ語に精通しているわけではない。例によっていくつかの単語と何種類かの疑問形の構文を習ったに過ぎない。紙に書いてくれないかとボールペンを手渡すと、老人はためらわずに書いてくれた。 2000。2000リアルということは、約9000円ということだ。決して安くはない。だが、これは単に交渉の開始の値段に過ぎないのだ。とすれば、2000リアルはさほど高くもない。安いか高いかはどこまで値切れるかにかかっている。私は目標を1000リアルに置いた。イランのバザールには値段が合ってないというのは確かだが、相手がこちらをアマちゃんの観光客だと見くびらない限り、それほど乱暴な値段を言ってこないことは、実際の経験で分かってきていた。この老人はさほど観光客連れしてないように見えたし、この国における時計の価値から考えて、4,000〜5,000円は仕方がないだろうという判断をしたのだ。私が日本語で負けてくれないかというと、老人はそこに書いてみろという仕草をした。500。そう書き込むと、老人は相手にもならんというように首を振り、紙に書かれた2000の数字を人差し指で叩いた。そこをなんとか。私は頑張った。しかし、まるで相手にもしようとしない。しまいには、また手を振って追い立てようとする。私はさすがに頭にきて、それならもういい、と飛び出してきてしまった。ペルシャのバザールでは、怒っては負けなのだ。それを十分知っていたはずなのに、我慢ができなかった。だが、翌日になると、何としてもあの時計が欲しくなってきた。私はもう一度バザールに行き、時計屋に入っていった。老人は鋭い一瞥を投げかけてきたが、昨日のことは少しも覚えていないというような、無感動な表情を変えなかった。私は例の懐中時計を指さし、また値段を尋ねた。すると、老人もまたペルシャ語でボソッと言った。昨日と変わらぬ発音だった。多分、2000リアルと言ったのだろう。しかし、念のために紙に書いてもらった。2000。やはり2000リアルだった。私は証拠にもなく、もっと負けてくれと言いながら、その紙に書き込んだ。500。すると老人は、私からボールペンを取り上げて、さらに書いた。1800。どうやら交渉の余地はあるらしい。600。私がそう書き込むと、老人はそっぽを向いて、もう相手をしてくれなくなった。私はなんだか嬉しくなってきた。 この時計を手に入れるためなら、何日でもこの老人と交渉をしてもいいような気分になってきた。私は長期戦を覚悟して、この日もその辺で引き上げることにした。次の日また時計屋に行った。そして同じことを繰り返した。だが、この日は私が600と書いても、怒り出さなかった。頭を振り、嫌と言いながら、ボールペンを手にした。1500。一気の値下げだ。私は笑いたくなるのをこらえて書いた。700。すると老人は何も言わずにボールペンを取り上げ、また書いた。1200。これで精一杯かなという気もしたが、とにかく目標は1000リアルと設定したのだ。ここで安易に妥協してはならない。800。私が書くと、不意に老人は怒り出し、追い出しにかかった。だが、そこにはかすかな演技の匂いがなくもなかった。私は交渉がかなり煮詰まってきたのを感じ、一旦素直に店を出て、午後また尋ね直した。紙とボールペンを差し出すと、老人はこう書いた。2000。さっき1200と書いたばかりじゃないか。抗弁したが無駄だった。また最初からやり直しだった。しかし、とにかく、気の長いやりとりの末、どうにか1200リアルまで下がった。ここまでかなと思いつつもう一押しすると、1100、と老人は書いた。800、と私も書いた。老人は私がどこをボーダーラインとしているのか知っているような値段の付け方をする。これは相当面白いゲームだという気がしてきた。ボーダーラインの1000リアルを中心にして、老人が少しでも高く売りつけようとすれば、こちらは少しでも安く買おうとする。1050、と老人が書いた。850、と私も間髪を入れずに書いた。そこでだいぶ膠着状態が続いたが、ついに老人が折れた。1000。そこで、私も書いた。900。老人は首を振った。私はそれを無視して、ポケットから900リアルを取り出し、ガラスケースの上に置いた。老人はその金に目をやり、一瞬、どうしたものかと逡巡した。チャンスとばかりに、私は金を突き出した。 だが、すぐに気を取り直した老人は、帰れ帰れと言いながら、手を振り始めた。私がそれならとゆっくり金をしまい、店から出て行くと、老人が声をかけてきた。おそらく待てと言ったのだろう。私はそのタイミングを逃さず、振り返って紙に数字を書き込んだ。950。いささか芝居がかってはいたが、それを見た老人は仕方がないというように大きくうなずいた。勝負はどうやら私の勝ちのようだった。そうして手に入れた懐中時計は、見れば見るほど素晴らしいものだった。その華麗な文字盤や小ぶりな形から判断すると、女性の持ち物だったのではないかと考えられなくもない。様々に無双しながら宿の暗い光の中で眺めていると、この時計がペルシャ美人そのもののようにも思えてくる。これで何日間かの宿代が消えてしまったが、たとえ野宿をしてもいいと思わせるものがあった。しかし、いくらバザールには駆け引きが必要だとはいえ、これほどの一品をあのように強引に負けさせてしまってよかったのだろうか。私は老人に対してひどく悪いことをしたような気持ちになってきた。とりわけ1000リアルで手を打つつもりだったのに、つい調子に乗ってさらに50リアルも値切ってしまったことに心が痛んだ。
年末恒例 TBS ラジオ公演加藤登紀子ほろ酔いコンサート2023、12月22日大宮ソニックシティ大ホールで開催。タブレット純がゲスト出演。お問い合わせは 03-3352-3875 登紀子プランニングまで。
ライブも行った。いっぱい笑ってグッズも買った。後日配信で何度も見返した。セリフも空で言えるくらいに覚えてる。今年の一番の思い出になったってはっきり言える。なんだろう、それでも何かが足りない、満たされてない。そうか、私はこれを待ってたんだ。さらば青春の光単独ライブスゴロク DVD 11月1日発売。もちろんライブも配信も見てない人の方が楽しめます。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。